全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にいますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り、アーメンの御ご一緒ください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌2番。私どもの死ぬべき体をも生かしてくださり、この日もまた健康を与えられて、ここに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。私どもは第一に 信仰を守られ、ついで健康を守られ、またいろいろな困難な事情から解放されて、このように礼拝することができますことを感謝いたします。これは、誠にあなたの大きな恵みであり、私どもの願いに勝るものでございます。あなたが私どもを何とかして救おうとお考えになり、あらゆる手立てを用いてくださいますことを感謝いたします。しかし、私どもは愚かで、そのあなたの熱心と、あなたのいろいろなご努力と悟ることができず、ぼんやりと日を過ごしておりますことを申し訳なく存じます。ことに、あなたの恵みを悟ることができないで、これを見過ごしにし、あたかも自分には何の恵みも与えられていないかのごとくに思い、まことに不遜な毎日を送っておりますことを申し訳なく存じます。願わくは、主イエスキリストが私どものために成就してくださいました救いの御業を思うことにより、本当に恵みを知り、罪を知り、まことにあなたの望みたもを謙遜を身につけることができますよう導きたまえ。心から自分の罪を言い表し、そのことによって、まことにあなたの救いの御声を聞くにふさわしいものとせられることができますよう助けたまえ。私どもおのおの弱さを持ち、おのおのまことに自分の力なさを嘆いているものでございます。あなたの御前にはそれを隠すことなく、正直にすべてを注ぎ出して、あなたの救いを待つことができますよう導きたまえ。この日も願わくは、主イエスキリストによる救いを新たに示してくださいますよう願います。私どもの自分の力でどうにもしようのないこの生活は、ただその信仰によってのみ動かされることができ、救われるものでございます。願わくは、いかに主が私どものために苦しみたまえましたかを知ることによって、自分たちの罪を悟り、主が私どものためにどんな技を成してくださいましたかを知ることにより、あふるるばかりの恵みを悟ることができますよう導きたまえ。どうぞそのような生活によって、私どもの信仰の生活が昨日も今日も明日も変わることなく燃え続け、また輝き続けてまいることができますよう導きたまえ。私ども一人一人の家庭や職場や学び屋を顧みたまえ。多くのことを与えられておりますその場にあって、何よりも信仰が与えられておりますことを深く感謝することができますよう導きたまえ。ここにまたなお困難な事情のうちにありますものを思います。 その一人びとりの上に、折にかなう祝福を豊かに注いでくださいますよう願います。願わくは、あなたの身体なる教会のために仕える新たな献身者を起こしたまえ、疫病のゆえに苦悩している多くの人々を、また救援のために労する人々を、今週も助け、守りたまえ。今週、西東京教区の覚える、虹の家、親愛荘の上に、御顧みを与えたまえ。これらの祈りを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第10章1節から4節、旧約1075ページイザヤ書第10章1節から4節。災いだ、偽りの判決を下す者、ロークを負わせる宣告文を記す者は、彼らは弱い者の訴えを退け、私の民の貧しい者から権利を奪い、やもめを餌食とし、みなし子を略奪する。刑罰の日に向かって、襲ってくる嵐に対して、お前たちはどうするつもりか。誰に助けを求めて逃れるつもりか。どこにお前たちは栄光を託そうとするのか。囚われ人として鏡、殺された者となって倒れるだけではないか。しかしなお、主の怒りは止まず、御手は伸ばされたままだ。新約聖書、ルカによる福音書、第20章、45節から47節、新約150ページ。ルカによる福音書、第20章、45節から47節。民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを好む。そして、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは、人一倍厳しい裁きを受けることになる。毎週礼拝の説教に説教台をつけて、週報で予告し、また外の看板にそれを掲げております。説教の準備を始める段階で、最初のその準備段階で思っていたものと、準備を進めるに従ってだんだん変わってき、最終的には その題、説教題とは内容がちょっとずれていたりすることがどうしても起こってしまいます。教会やあるいは牧師によって説教題をつけないという教会牧師もあります。道行く人たちが、多くの人たちがその看板をちらりと見ていかれる中で、少しでも気持ちを教会に、思いをこちらにつなげてもらえればという、そういう思いもあって、あの看板を掲げ、その説教台を一生懸命考えるのでありますが、しかしいわゆるキャッチーな台をつけるように走ると、あまりいいことがないのが実際であります。本日は青年伝道礼拝としてつけたタイトル、題としてはちょっと固い、虚栄と貪欲の果てにとしましたが、本日は外れではないとは思いますが、いや、改めて付け直すならば、落とし穴には気をつけろとでもなろうかと思います。本日主イエスが語られているこの言葉の相手は弟子たちであります。論争相手の律法学者たちは、もはやあえて質問しようとしなくなっている。まあ言うなれば、すでに論争そのものは終わっているとも言える。主は、民衆の者たちが、まあたくさん周りにいたようですけれども、その人たちがちゃんと聞いているところで、弟子たちに言われるのです。それは、今、律法学者らの偽善的で傲慢な、あの行為を、君たちもすることになるかもしれない、という警告であったのであります。長い衣を着て街の中を歩きたがるという、この長い衣というのは、祈りの時に身につける衣だったそうです。私たちは祈る時には、まあ、いわゆるクリスチャン、キリスト教徒の祈りのポーズ、姿勢というのは、こう、手を組んで胸のところでこう、するスタイルが、まあ、一般的にイメージされるものであるかもしれませんが、聖書の世界、ユダヤ人たちの祈りというのは、こう手を手に向かって差し伸べながら祈るんですね。で、そういう時に身につける衣は長い衣であったそうです。それを着て街中を歩きたがる律法学者たち。それは信心深い姿を見てほしい、あるいは見せびらかそうとする、いわゆる今風に言うとパフォーマンスです。広場で挨拶されること、街道で定席に着くこと、宴会場ではやはり上座、上の席に着くこと、それを好む。要は、自分がどれだけ立派な人間であるかを人々に認めてもらおう、あるいは認めさせようとすることであります。それらを一言で言うならば、虚栄となります。さらには、夫を失って社会的に立場の弱い婦人、やもめと言われておりますが、この婦人たちを食い物にしているという。これは、まあ今で言いますと、悪徳顧問弁護士とか、あるいは悪徳信託トレーダーとか、投機顧問とか、そんな 肩書きになるでありましょう。それを律法学者たちは神の名を利用してやっていたというのです。長い祈りをし、ありがたい神からのお告げであるかのごとくに装う、それは見せかけでしかないのです。やはりこれを一言で言うと貪欲であります。虚栄と貪欲に走る指導者たち、律法学者たちが、ああ彼らはねというのはたやすいんです。しかしやがて教会が誕生していったら、弟子たちは指導的な立場に立ち、教会の人々から敬われるようになるだろう。その時、足元に迫る恐ろしい誘惑のあることを主はここで教えようとしておられる。しかもここで周りに民衆という民も一緒にいながら聞かせているってことは、その誘惑に遭う人そのものだけの問題ではなくて、実際にそういう人をよいしょし、まあまあまあこちらへどうぞっていう、そういう人々もある意味では同じ責任、同じ問題を負うんだと言ってよいでしょう。すでに律法学者たちがそうでありますが、信仰指導者として神につき救いにつきて最も詳しいはずのものが、どうしてその信仰に反する虚栄や貪欲に走るのか、一番そうなってはならない人たちのはずなのにであります。まあ、はっきり言えば教会の牧師たちが見栄を張ってこう自分がいかに立派な人間であるかを一生懸命見せびらかしたがり、教会に属する立場の弱い人にぺったりと張り付いてそこからお金を吸い上げていく、そんなことあってはいけない、あるはずがないですよね。やっていることは律法学者たちの律法の一番中核にあるのはモーセの十戒ですよ。その十戒のいちいち一つ一つに違反しています。例えば十戒目の三つ目の戒めに、何時主の御名をみだりに口にするなかれ、口にあぐなかれ、あげるなかれってあるんです。要するに神の名前を口にするっていうのは、神様を使って何かをしようとするわけです。神の名を利用するんですね。律法学者たちは神の名を散々利用してお金を取っていく。十番目の戒めは、何時隣の、隣の人の隣の持ち物をむさぼるなかれという戒めです。でも律法学者どもは神様はそっちのけでむさぼり続けている。二番目の戒め、行ったり来たりしますが、何時己のために何の偶像も刻んべからず、仏としての像は持ってないかもしれません、しかし人々の称賛や評価を偶像化しているという意味では一緒ではないか。いやいや、そもそも第一番目の戒め、何時我のほか何者をも神とすべからずというのに、やってることは自分が神の座に座りついてしまっているではないか。それら神の戒め、神の言葉を毎日教えていながら、教えるその人がもうその場で違反しているっていうわけです。その自己矛盾を感じることもない。 これを今日は落とし穴に落ちたと言いたいんですが、当たり前のことですが、落とし穴というのは見えたら落とし穴にならないわけです。皆さん子供の頃やりませんでしたか？まあ、この今のこの東京の環境の中では落とし穴なんぞ作るのはなかなか難しいですが、旅行館あたりでは昔ちょっとやってたような気がしますが、子供の作る落とし穴は可愛いもんですよね。ちょっと掘って上に木の枝と草をねかぶせて見えなくし、気がついたらあらっつって足を取られるような、そんな可愛い落とし穴ですが、大人の落とし穴はそうはいきませんね。落とし穴っていうのは見えたら誰も落ちるわけがない。おっとね。立法学者たちがここで落とし穴に落ちている、それは彼らがそこに落とし穴があることに気がつかなかった、見えなかったということになるでありましょう。そのように弟子である君たちもそういう落とし穴に落ちる危険がやってくるから気をつけなさいね、そう言っておられる。今日は青年伝道礼拝です。青年の皆さん、青年としてですね、ちょっと縁遠い話ですが、実は社会的に肩書きや地位を得て指導的な立場になり、人々から敬われるようになっていくときに、実はそこに権力がつくのです。権力です。企業や国家という大きなレベルから、家庭やサークルのようなプライベートなレベルに至るまで、実は同じです。いや、自分にはそんな権力などと言えるようなものはない。そう言いたくなる人もあるかもしれませんが、本当にそうだろうか。思わぬところでちっちゃな権力者になっていないだろうか。へりくつに聞こえるかもしれませんが、自分の体に対して自分が権力者になって、体を大切にしない、そういうことをしていることもあるのではないか。我々信仰をいただいているものとしては、自分のこの肉体も神様からいただいた肉体、神様に頂戴した託された肉体として大事にしましょうっていうところがあるはずですけれども、この肉体を大事にしない生活をする、なんか自分が自分の体を思うように使っていいんだみたいな、無自覚な権力者になっているのではないか。家庭の中では親は子に対して、兄姉は妹弟に対して、何らかのグループやサークルの中では能力によるキャリアができているときに、周りから褒められたり敬われたりするときに、そこに少しずつ権力がついてくる。私どもはやはり自分が認められて高く評価されるのは嬉しいんです。それそのものは何にも悪くありません。で、本当に嬉しいし、気持ちもいいものがあります。しかしやはり気をつけなければいけないのです。今日イエス様がおっしゃる通りです。何を気をつけるか。人から褒められたり高く評価されるときにいい気持ちになるんですが、しかしそのときにこのお腹の底あたりで こっそり潜んでいる虚栄心、虚栄心というものがこうくすぐられて、それがいつの間にかムクムクと大きくなっていく。やがて気がつかぬうちに人からの称賛や評価に依存するようになっていく。ちっちゃな、それこそ米粒のような虚栄心だったのが、もっと褒めてほしいな、もっと高く評価してもらえると嬉しいなっていうところで、どんどんどんどんそれは大きくなっていったときに、願う通りにたくさんの評価や称賛を浴びていく中で、どんどんどんどん何かいい気持ちになり、何か自分は一発の人間になった気持ちになっていき、気がついたらそこに依存する、寄りかかっていってしまう。そこに潜む悪しき誘惑の力は決して侮れない。この誘惑の力は私ども人間の心よりも圧倒的に強いのではないか。よほど禁欲的に自戒した生活をしていても、この悪しき誘惑というものは、その禁欲的な生活そのものをも使って誘惑してくるんです。つまり、自分はこれだけちゃんとやっているという自負が隠れた虚栄になっていく。他人はいざ知らず、自分のこれまでの歩みの中で、誘惑にいかに弱く、情けないほどに誘惑に負けてきたかを、きっと思い起こすことができるのではないか。そして、どんなに多くの後悔と、痛みを負ってきたことだろうか。気がつかぬうちに、まことに自分をちゃんと認めてくれるはずの神様をそっちのけにして、虚栄と貪欲の奴隷となっている。権力依存症に陥っている。その時、そのものは教えることには長けていて、上手なんです。言葉を整え、いかにもいい話を、いい説教をすることは、ある意味上手にできるのであります。そこそこの知識を持って、そこそこの話術を持って、そこそこの論理的な説得力を持って話をすることができる。しかし、それは小賢しいのです。自分はちゃんとやるべきことをしているという自負を持ちながら、人一倍厳しい裁きを受けることになるとは、こればかりも思っていない。それはなんと惨めで悲惨なことか。またそれを容赦して褒める民の側の問題も実はある。虚栄と貪欲、権力依存症の奴隷状態となっているものは、いかにして自由になれるのか。自分では気づけないのですから、もう絶望的としか、もう先週に続くフレーズでありますが、絶望的としか言いようがない。旧約聖書の二つ目の書、日本語の聖書ですと出エジプト記となってますね。英語の聖書ですとエクソダスとなっているわけです。エクソダス、まあ日本語風で言うとエクソドスってドにしたりしますがね、エクソダス、意味は脱出と出てきます。 エジプトの奴隷状態から神によって脱出させてもらった記録、それが出エジプト記。あの出エジプトの民のようなエクソダス、脱出は我らにおいていかにあるのか。その鍵は主の祈りの言葉にあります。主の祈りの中で、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえとのあの言葉が、まるでモーセの杖のように我らに与えられている。エジプトを脱出した民でありましたが、行く手を深い海に阻まれ、後ろからはエジプトの軍勢が押し迫り、絶体絶命の窮地に立たせられた時に、モーセは言った。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。そして神はモーセに言われる。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べ、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。そのようになりました。我らにも杖が渡されている。主の祈りであります。試みという誘惑から、悪から守りたまえという祈りを祈ることができる。この杖を手に、我らは罪のぬかるみの中をではなく、しっかりした乾いたところを歩んでくる生活を与えられてきているではないか。いや、ちょっとぬかるんでましたという人いるかもしれませんが、でも手にはその杖があるではないか。今その杖を渡したもうお方のもとに再び呼び出されている。ここにモーセにはるかに勝るお方、いな、対象、比較対象とならない、モーセに命じた方と等しいお方、先週の言葉で言えばダビデが我が主よと呼んだお方がここにおられる。復活の主イエスであります。その方は我らの人生の中で考えられない導きを与え、そしてこの十字架のもとに、礼拝の場に我らを呼び集めたも、ここに至るまでの様々な変遷、右往左往し、ジタバタし、つまずき、転び、泣きわめく、それぞれの歩みがあったはずでありますが、ここに目覚めを与えられる。目を開かれ、気づきを与えられる。十字架の光に照らされて、まず己の奴隷状態に気づかされる。すると深くうなだれるしかないわけでありますが、なお先がある。さらにはその愚かなものが主の命の代償の支払われるほど尊いものとして認められ許され愛されていることを知らされてくる。目に見えぬ神を知るということと自分を知るということとは切っても切れない。そこに自分という人間の尊厳を、つまり自分は本当に尊い存在なのだということを知らされていく。 それがなんか頭でふんふんとわかるんじゃないんです。もう腹の底にじーんと染みてくるような、そういう意味でこう全身に染み渡る、この自分がいかに尊いものとされているんだかということを知っていく中で、言いようのない嬉しさ、喜びというものがふつふつと湧き上がる。まだそこまで行ってませんっていう方もあるかもしれませんが、でもその一歩を歩んでるんじゃないでしょうか。礼拝において気をつけていく恵みをいただくとき、単に誘惑や悪に気づかされるだけではなく、深い愛が、この自分のための愛と慈しみが見出される。ただそのゆえに謙遜に、そして誠実に、自分に託された持ち場での自分の使命と役割を果たそうではないか。青年の皆さん、もしかしたら将来何らかの立場やあるいは権力を託されるようなことになったとしても、そこで本当に謙遜に、そしてあちら様に向かって誠実に、自分がそこで果たすべき役割と使命に忠実に尽くしていくものであってほしい。心からそう願います。祈りましょう。主よ、あなたに見出され、あなたの救いに預かりながら、誘惑によってあなたを失ってしまう愚かなものでありました。しかし今日の御言葉により、この礼拝へと立ち返ることを許され、自分が計り知れない代価をもって許され、生かされるものであることを、あなたにあって私どもの尊厳が成り立っていることを深く覚え感謝いたします。絡みつく誘惑に気づかされ、あなたにあって許され生かされているものとして、謙遜に、誠実に、あなたが与えてくださった持ち場で精一杯その使命を果たすものとなさしめたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌262番。 信仰告白、使徒信条、最後のアーメンのみご一緒ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
義にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、常しえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。誠の裁き主である主の再び来たりたもうときに、御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の御導きと恋願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌543番。ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。